古い雪の上に新雪が加わると、その明くる朝などは、新雪が一段と光輝を放ってまばゆく見える。雪は古くなるほど結晶形を失って粒型に変化するもので、粒型になると純白ではなくなり、また粒型にならないまでも、古い雪に白い輝きがなくなるのは、一部は空気を含むことが少ないからで、一部は鉱物の分子だの、塵灰、泥土だのが加わって、黄色、灰色、または飛び色に変わってしまうからだ。ことに、日本北アルプスの飛騨山脈南部などでは、硫黄岳という活火山の荒廃のために、雪の表が茶碗を塗ったように黒くなることがある。黒い雪というものは、私は初めてその硫黄岳の隣の穂高岳で見た。黒い雪ばかりじゃない。赤い雪も槍ヶ岳で私の実験したところである。私は日本アルプス第2巻でそれを、色が透光なので水晶のような氷の脈にも血管が通っているようだと書いて、原因を花崗岩の媒乱した砂に帰したが、これは誤っている。赤い雪は南方熊楠市の指揮をせられたところによれば、スファエレラ・ニバリスという単細胞の藻で2本のヒゲがあり、水中を泳ぎ回っているが、またヒゲを失って丸い顆粒となり静止してしまう。それが紅色を呈するため、雪が紅になるので、あまり珍しいものではないそうである。ただし槍ヶ岳で見たのも同種のものでありや否やは断言できないが、要するに細胞の藻類であることは確かであろうと信ずる。ラボックのスイス風景論中、アルプス地方に見る降雪として挙げてあるのも、やはり同一な細胞層であった。このほかにアンシロネマという藻が生えて、雪を青色またはスミレ色に染めることもあるそうであるが、日本アルプス地方では私はいまだそういう雪を見たことはない。